高山俊吉気分青信号。こんにちは。先週に引き続いて裁判員の話をしたいと思います。さあ、今週は裁判員制度が始まって文字通り10年目、その年のその月のその週ということになります。先週も話しましたけれども、裁判員裁判の惨状は目を覆うものがある。で、そのことを黙って、そのことについて、口をつぐんで過ごそうと、やり過ごそうとしているという裁判所のこの無責任は、これまた驚くべきものがある。日本の刑事司法の現実というのはこういうところに今あるという、そういう批判が国民の中から起こらなければいけない、そういうふうに私は思います。4月の中旬でしたが、朝日新聞が裁判員10年というロゴ風のタイトルを掲げた長い記事を出しました。裁判員を経験した男女が結婚した。男性は司法試験に受かって弁護士を今やってる、そういう話でした。受験を考えてる人に候補者の出頭命令が来ることもあるでしょうし、裁判員を務めた機会に知り合って結婚に至る男女もいないこともないでしょう。しかしそれは私に言わせれば所詮それだけのこと、だから何なんだという感じがします。実際この司法試験を受験する考えであった裁判員はその後司法試験に合格して弁護士になったそうですけれども、別に刑事事件に関わっているわけではないというふうに記事の中に書かれています。裁判員を経験した男女が1番と7番という番号を与えられたということで、この長い行数の記事はその1番7番でずっと通しています。男性だけは最後に名前がわかると、カモ誠という人だというふうに書かれてますけれども、だったら名前で通したらいいではないかというふうに私は、名前を明かしている以上そう思いますけれども、写真説明に至るまで番号で説明しているというのは、いかにも裁判員裁判を経験した裁判員だったということで一緒になったことに何か特別な意味があるというふうに言いたげな記事に作られている、そういう印象を持ちましたね。皆さん中にも読みになられた方がいらっしゃると思うんですけれども、皆さんどうお感じになられたでしょう。もっとも、こういう出会いで結婚するというような話というのは全く予想されていなかったことではないという実情が実はあります。裁判員裁判楽しもうという本があります。ありましたと言っていいぐらい今どこでも読んでる人はいないと思いますけれども、裁判員裁判は楽しむものだという、そういうタイトルでした。まあ私に言わせればおふざけ本です。しかし法律出版社から出されてる本ですね。人の生死に関わる事件で、そして刑務所に行くか行かないかということを判定するといったような、そういう裁判で、そういう裁判を楽しむという感覚で捉えてもいいのだというように言いたげなもので、実際読んでみると、裁判官にはオフタイムがあって、食堂で食事をしている裁判官の姿を見ることもできますよといったようなことも書かれている。裁判官はお昼食べるでしょう。食べなかったらおかしいでしょう。けれど、その姿を見ることにどういう意味があるんでしょうかね。で、そういうことを言ってみる。またそのオフタイムだけではなくて、裁判員同士で酒を飲んでもいいじゃないかというようなことを言ってもいる。さあ、この新聞記事の方へ戻りますけれども、裁判員同士で酒を飲みに行ったというようなことも書かれてましたね。だからこの裁判員裁判を楽しもうという本は、まんざら机上の どうでもいい話ではなく、実際にそれを機会に酒を飲みに行ってみんなで懇談懇親をするというようなこともやってる人たちがいるんでしょうね。私は裁判をしてその帰りに酒を飲んだということが実は50年間ない。そういう気分になるものではない。そういう気分になれない方が普通だというふうに私は思いますけれども、そんなふうに裁判員裁判を描いてみせるという、そういう感覚というんでしょうか。そこに私はこの朝日新聞の記者、具体的に名前も記事の中に最後に出てますけれども、私にはそのセンスを疑うというふうしか、いうにしか言いようがないものがありますね。文章そのものの構成というんでしょうか、文章力にも私問題があるというようなこの記者の記事について感じましたけれども、それは置くとしても、そもそも裁判員裁判についてどういうふうにこう何を言いたいのかというんでしょうかね、どう考えているのかというところがおよそ見えてこない不思議な文章であるというふうに思いました。裁判員裁判は先週もお話をしたし、ずっと私がお話もしてますように惨憺たる現状にある。この惨憺たる現状にあるその事実は、この記事に紹介されている裁判員裁判、これはオウム真理教に関わる事件で、社会から注目された事件であったわけですけれども、そういうところに関わってどういう、 こう自分自身の体験の中から社会を見る目を養ったかということについて考えるということの他に、途中で辞めた裁判員もいたというようなことも話の中に出てきてますので、辞めるということ、やれないということを一体裁判員の自分はどういうふうに感じたのか、裁判員との関わり方についてそういう強い緊張感を持ち抵抗感を持つ人たちがいるということを自分自身どう考えたのかというようなことが一行も書かれていないのですね。喋らなかったのか、記者にそういう取材のセンスがないのか、あるいはそういう文章を書くことがデスクによって抑えられているのか、私は分からないけれども、裁判員裁判をめぐる市民の一般的な反発感情や躊躇感情がとおよそすれ違う文章に徹底している。朝日新聞というのは裁判員裁判の旗を振った会社ですから、今方針を変えるわけにはいかないのだよということなのかもしれないけれども、それはメディアの在り方の基本に沿わないものだと思います。市民の大半が裁判員裁判には答えたくない、裁判員として出頭することが嫌だと言い、裁判員候補者名簿に載った人の8割近くが今裁判所に出てこない状況になっている。こういう状況をどう見るのかということを正面から論ずるのがメディアの現在の責任だというふうに私は思いますけれども、そんな視点は朝日新聞には全くないようですし、この記者にも全くないというふうに思われます。つまり国民の反発を直視しない不合理、おかしさですね。でそういう姿勢については、実はまあ裁判員裁判とはもう一つ別のところで朝日新聞は随分反省をしたというようなことが言われたことは皆さんご承知かと思うんですけれども、従軍慰安婦の問題で報道に問題があったということが、さまざまなメディアやからも批判をされるというようなことがあって、まあ、このことは非常に重大な問題できちんと別に論じなければいけないんだけれども、報道に誤りがあったと、問題があったということを朝日新聞の言葉で言いますと深刻な反省をしたと言ってるんですけれど、それに基づいて今から4年前2015年の1月に、公正な姿勢で事実に向き合うというようなことを標榜した行動計画の理念という大層なものを発表してるんですけれど、公正な姿勢で事実に向き合うということを本当に標榜し、多様な言論を尊重するというような、そういうことも標榜しているというのであるならば、裁判員裁判については一体どうなんだというふうに私は強く思いますね。いやいや 従軍慰安婦はそれを問題だと報道したメディアと話が極端に誤ったり誇張して報道されてけしからんと言ってるメディアがあって、まあ、そういうメディアから朝日新聞が叩かれたというそういう構造があるのは皆さんご承知だと思いますけれども、こと裁判員裁判については全メディアが賛成して推進したから他のメディアから批判されないというそういう自信や自負のようなものがあるんでしょうかね。私はよくわからないですが、朝日新聞はそこまで大層な反省宣言をしたにしては裁判員制度については一向にいつまでたっても自分たちの報道に変更や誤りがあったということを一切言わないという姿勢が貫かれているところは驚くべきものだというふうに感じます。さあ今年こそ裁判員裁判を本当に廃止に向けて進むためにどうしたらいいのかということを考える時が来たと思いますけれども、そのことを10年目の今週のテーマとして、お話をさせていただきました。今日はここまでにしましょう。